皆様おはようございます。
おはようございます。
先週まで私たちは1年間かけてマルコ福音書を学んでまいりました。イエス・キリストのご生涯を描く4つの福音書は言うまでもなくて教会にとって最も大事な文書です。しかし聖書には他にもたくさん大事な文書が収められております。そしてそのうちの一つが旧約聖書にありますサムエル記であります。サムエル記、サムエル記、サムエルというのは預言者 の今日のハンナの息子ですが、ただサムエル記の一番の主人公はダビデであろうと思うんですね。ダビデ王、ダビデは16章まで登場しませんが、しかしその後はずっとサムエルの第一代を通じて主人公として活躍します。ダビデというのはモーセやアブラハムと並んで旧約聖書で一番最も大事な人物の一人でありますので、その彼の歩みを学ぶということはとても意味がある。ですからサムエル記、大事な文章であります。しかしサムエル記というのは単なるダビデ王の一代記ではありません。もちろんダビデ大事なんですが、ダビデだけでなくてダビデが登場するこの時代ですね、ダビデの生まれる時代がイスラエルの歴史においての大きな転換点だったわけですね。ですからダビデの時代というのはちょうどですね、イスラエルが今まで、緩やかな十二部族のね、緩やかな連合体だったんですが、それが王国になっていくわけですね。王国になっていく、それは一つの中央集権的な国家になっていくわけですね。ですから今まで各部族が突出しない均衡を保っていたわけですが、そこから王国が生まれるわけですね。ですからその中央に権力が集中していくわけです。最初の王がサウルで、2代目がダビデですが、サウルが登場するまではイスラエルの王はいませんでした。獅子というのはいましたけど王はいませんでした。獅子と王の違いというのは、獅子というのは何かイスラエルでピンチになると、その時だけですね、リーダーが立つわけですね。でピンチが過ぎると獅子は去っていく。ただ王様は世襲ですよね。ずっと王家を代々代々ずっと国を支配していきますので、獅子と王とはだいぶ違うわけですね。というか根本的に違います。イスラエルは王という存在にむしろ強い警戒感を持っていました。王という存在は、必要なのかという問いがずっとあるわけですね。なぜ王がそんなに警戒を持たれたかと言いますと、なぜならばイスラエルという国の理念、この国の民族の理念というのは神の下の平等なんですね。神の下の平等、これは今ではね世界中平等ということを言いますが、当時はですね、やっぱり平等じゃないという、要するに王様は神様の子孫で、一般民主は王に仕えるという、そういうですね、身分制度が、イスラエルの周りの国にはあったわけですが、イスラエルは、全ての人は神の下に平等である。ですから人が人を支配するという状況を許さない、人を支配するのは神様だけだというですね、これがイスラエルの国家の民族の在り方なんですね。ですから、人が人を支配する、強いもの、富んだもの、権力を有するものが人を支配するんではなくて、皆が神の下に、共に仕え合う、これがイスラエルの理想である。しかしですね、だんだんそういう理想では国は運営できないんじゃないかと、理想は美しいけれど、やっぱり強力なリーダー王様がいてですね、戦争をして戦ってくれないと民族は持たないんじゃないか、そういうですね、声が上がってくるわけですね。しかし本当に王が必要なんだろうかという問いはずっとあるわけですね。ですからサムエル記はですね、ある意味で王朝が確立されていく話なんですが、同時に本当に王朝というのは必要なのかというですね、こういうこの複雑な問いがある章なんですね。王様というのは本当に、良いものなんだろうかというですね、そういう問いがあります。確かにですね、イスラエルはサウルという最初に非常に強い王様がいてまして、 まあ、ついでダビデという、まあ、理想的な王様を得るわけですね。ダビデによってこの弱小民族、弱小国家だったイスラエルは強大な国になっていくんですね。周辺の国々を従えればになっていく、非常に強国になっていく、まあ、帝国と言ってもいいですね。まあ、しかしそのダビデも晩年には迷走していきます。イスラエル王国は大混乱に陥っていきます。ですからサムエル記はだんだんだんだんですね、ハッピーエンドというのはですね、どんどんどんどん混乱をしていくわけですね。王権が強くなればなるほど混乱をしていくと、まあ、こういうですね、王政の光の影両方をサムエル記は描いてるわけですね。ですから王というのは一体どうあるべきなのか、それが必要なのかという問いはずっとこのサムエル記にあるわけです。まあ、こういったあの国の在り方というのはありますが、あのダビデ個人を見てもですね、あのダビデの一人を見てもですね、まあ、信仰の人であるダビデも王様になるとですね、その権力を傘に着て横暴な振る舞いをだんだんしていくようになるわけですね。そのようなダビデの振る舞いによって、神の下に人は平等だというイスラエルの理念も脅かされていく。ですからダビデの生涯というのはですね、あのアブラハムと比べるとかなり違うんですね。アブラハムというのは、まあ、年を取って神様に従うんですが、よりこの信仰がですね、年を重ねるに従って信仰深まっていくんですけど、ダビデは、まあ、むしろ逆かもしれないと。若い時は非常に純粋に神に仕えて、非常にこの素晴らしい、まあ、信仰の勇者だったんですが、だんだんとですね、保身のために、献身的な部下さえ殺す、そういう暴君になっていきます。信仰的には後退、あるいは堕落していたとさえ言えます。まあ、富と権力を持つことが信仰の成長にはかえって妨げになるということをダビデの生涯を教えていると思うんですね。ですから、どうも聖書には2パターンありましてですね、アブラハムとかヤコブのように、まあ、最初はどうもなんかちょっといかがわしいようなですところもあるんですが、だんだんと取り扱いを受けてですね、立派な信仰者になっていくパターンとですね、逆にダビデあるいはソロモンのように若い時は良かったんですけど、だんだんとおかしくなってくる、まあ、こういう2つのタイプがあると思うんですが、ダビデはですね、なかなかこの簡単に信仰の人と読めない部分がはっきりと描かれています。このようにダビデの生涯は単に信仰の英雄の生涯と言えない複雑さを持っています。これダビデだけじゃないんですね。サムエル記に登場するほとんどの重要な人物はみんなこう光と影、まあ、良い点と悪い点を持ってるわけですね。で、単純に善人とも悪人とも言えない、まあ、そういうとても人間臭い人たちが登場します。ですから、だからこそ私たちはこのサムエル記の登場人物に共感できると思うんですね。なんかこう完全な聖人でもないし、思いっきり悪人でもないと、まあ、両方のですね、あの要素をみんな持っているわけですね。まあ、いろいろ身につまされることもたくさんあると思うんですね。ですから私はこのサムエル記の説教を通じまして、人間のそういうなるべく複雑な面に光を当てたいと思っております。まあ、紋切り型にこの例えばサウル王が悪くてダビデが良かったとか、そういう見方はしません。これは多分このサムエル記自体そういうふうに描いてないと思うんですね。サムエル記というのはもっとこう人間の複雑さをよく描いてると思うんですね。またですね、どうしてもですね、歴史というのは勝った方が歴史を書くわけですね。勝者が歴史を作っていきますので、まあ、これは聖書もある意味例外じゃないわけですね。サムエル記というのもサウル王朝を滅んでダビデ王朝が勝ち残っていったわけですので、どうしてもダビデ王朝を正当化しようとする、まあ、つまりサウルを悪く描く傾向はあるわけですね。まあ、しかしですね、そう簡単ではないという、歴史は勝者だけの視点で見られるほど単純ではないですし、また一人一人の人間も非常に複雑であると、まあ、ある意味一人の人間の中に神と悪魔が同居しているということがあるわけですね。そういうですね、ダビデはまさにそれが当てはまってしまう人だと思うんですね。まあ、こういう彼の信仰者としての素晴らしい面と、まあ、反面教師、良くない点、両方をしっかり見ていきたいと、そういうふうに願っております。まあ、このようにサムエル記の人物はみんな生身の人間ですので、とてもいいなという面と、非常に弱い面やこう醜い面も持っています。ですからみんながですね、手放しで称賛できる信仰を持っているわけじゃないわけですね。まあ、しかしですね、その中の何人かはとても本当に純粋に素晴らしいなというふうに言える人がいるわけですが、まあ、今日のね、最初の登場人物、まさにそのような本当に素敵な信仰を持った人の生涯を学んでいくということですね。ということで今日の話、に入りたいと思います。今日の話の主人公は一人の女性です。この女性はハンナさんですね。ハンナさんという女性で、彼女はエルカナという男性の妻でした。 この最初エルカナとしての紹介が始まってますが、エフライム族の方ですね。でハンナっていうのはですね、恵まれた女性、まあ、いわゆるグレイス、この恵みというような意味のそういう女性なんですけど、まあ、しかしハンナはとても恵まれた女性と呼べない状態にありました。なぜならば彼女は子供を授からなかったからです。まあ、それは彼女をとても苦しい立場に置いてしまいました。まあ、これ聖書に何度もね、不妊の女性出てきますけど、まあ、とりわけこの女性がですね、子供が産めないっていうのは非常にこの身分が、なんて言いますか、立場が弱くなってしまうんですね。でまあ、古代の世界ではですね、一夫一婦制、つまり一人の夫一人の妻ということが守られないケースが多くて、むしろ豊かな男性が複数の女性を妻にするということがよくありました。まあ、このエルカナはまさに、そういう男性だったわけですが、ですね、そうなるとですね、どうしても、奥さんが2人以上いますとですね、まあ、夫の愛を独占しようとしてこう反目が生まれてしまうわけですね。まあ、そのことはもう繰り返し聖書に出てきます。創世記のアブラハムの妻のサラとハガル、あるいはヤコブの妻のレアとラケル、まあ、こういった例から分かりますように、どうしても複数の妻がいると、まあ、夫の愛をこう何て言いますか、こう競い合うようなところがあるわけですね。でそして妻たちの間の力関係において決定的なのは、子供をどれほど授かったかってことなんですね。ですから本当にこのもう死活問題になってしまう、まあ、昔の古代社会は子供が産めない女性を離婚してもいいぐらいのそういう世界でしたから、本当にこれはまさに命に関わる問題だったんですね。で子供のいない妻というのは家族の中で大変肩身の狭い思いをしなくちゃならないってことがあるんですね。ですからハンナも、まあ、もちろん純粋に子供欲しいってあったでしょうけど、やっぱりこの自分の立場が非常に弱かったわけですね。でまあ、まさにそのハンナにそういう身がハンナにそういうことが起きていたわけです。ハンナの夫のエルカナはハンナに子供がいなくても彼女を深く愛していた。まあ、これはアブラハムとサラの関係に似てますけど、サラもずっと子供できませんでしたが、アブラハムはずっと愛していましたが、エルカナもハンナのことをとても愛していた。で彼女が子供がいないけれど惨めにならないようにいろんな配慮をしていたわけですね。まあ、気を使っていた、優しかったわけですね。ただこのエルカナのハンナへの優しさというのはですね、一夫一婦制のもとでは本当に美しいものなんですね。奥さんと主人が1対1の場合はこの優しさって素晴らしいんですけど、一夫多妻制ではそういう優しさはかえってあだになってしまう、毒になってしまうわけですね。と言いますのは、一人の妻が寵愛を受ければ他の妻の嫉妬を呼び起こすわけですね。ハンナには子供がいませんでしたが、もう一人の奥さんのペニンナには子宝に恵まれていて子供がたくさんいたわけですね。まあ、しかしこのペニンナはですね、子のないハンナが夫のエルカナから優しくされているのを見るとですね、どうも気持ちが落ち着かない、イライラしてしまうわけですね。まあ、これどうしてそうなのかと、もっと温かい心を持って同じ女性としてハンナの苦しみを分かってあげればいいじゃないかというふうに、まあ、思うかもしれませんけど、なかなかそうはいかないのは人間なわけですね。どうしても人間ではそうはいかない、特にこの自分の立場を脅かす、あるいは自分が得るべきものを奪ってしまう可能性がある人に対してはなかなか人間は同情的になれないんですね。自分のものだというものを他の人が持っているというのはどうしてもですね、まあ、どんなに立派な人でもなかなかこれ穏やかになれないわけですね。まあ、これどうしても人間の差がなわけですね。でペニンナにとってはですね、ハンナというのは自分に向けられるべき夫の愛情を奪う存在、まあ、そう見てしまうわけです。まあ、これは別にペニンナが悪いということじゃなくて、ペニンナを非難するようなことではないと思うんですね。まあ、むしろこの一夫多妻制というこの制度そのものが良くないと、まあ、こういう中にあると必ず生まれることなんです。ですからどんなに立派な女性でもですね、もう必ずこういう状況になると必ずそういうことになってしまうんですね。これはですからその女性が悪いというよりもこの制度そのものが悪いということなんですが、まあ、この中に2人の女性、対照的な女性がいたわけですね。まあ、とにかくもエルカナの2人の奥さんのハンナとペニンナは、良好な関係とほど遠い状態だったわけです。まあ、むしろ険悪だったわけですね。でその仲がますます悪くなるのが、なんとこの神様のに礼拝に、まあ、楽しい時のはずの礼拝にもっとこう関係が悪くなっちゃうんですね。 で当時のイスラエルにおける聖地はシロというところなんですね。シロ、まあ、これが実はサムエル記というのはですね、こう 聖地の変換、変更、シロからエルサレムに変わるっていう意味でも大きなストーリーなんですが、あのシロというのが聖地だったと。で、まあ、シロには何があったかというと、いわゆるこう建物の神殿でなくてですね、ずっとこの幕屋のがあったわけですね。ですから幕屋っていうのはモーセさんがエジプトからですね脱出してずっとこう砂漠をさまよった時にこの移動式神殿を持ってたわけですね。でその移動式神殿をずっと使っていて、まあ、一応定住はしたんですけど、まだ建物でなくてこの幕屋の礼拝所をまあおそらく続けていたと思うんですね。まあ、シロが一体どういうふうな礼拝形式かってはっきりわからないんですが、幕屋であっただろうとですね、幕屋式神殿があったと。ですからそこが聖地ですから、エルサレムになる前は、このシロに、モーセの10回を収めた、契約の箱があって、でそこに幕屋があったわけです。ですからイスラエルの各地の人々はこのシロに、大事なお祭りの時は、登っていって、お祭りをする、まあ、イエス様が月ぐさいでエルサレムに行ったように、この当時も人々もですね、お祭りの時はシロに行って礼拝をしたわけです。まあ、そこでですね、まあ、特にこのお祭りですから、まあ、楽しい時なんですね。特に杉越祭とかそういう時はですね、羊をほふって、それみんなで食べるわけですね。羊をいっぱいほふってですね、みんな夜は、お肉のパーティーをするわけですね。ですから、まあ、杉越祭っていうのは私たちのクリスマスのですね、まあ、ローストチキンみたいな感じですね。それを食べるイメージですね。ですからイスラエルのお祭りって基本的にみんな楽しい時で、唯一の例外は大食材の日、こう罪を悔い改める大食材の日だけはもうみんなこう、謙遜にですね罪を悔い改めるわけですが、まあ、それ以外は基本的に楽しい日なんですね。水越祭は、まあ、みんなでお肉を食べる、そういうこう年に一度のね、楽しい日なんですけど、まあ、こういうクリスマスみたいな時なんですけど、その時に一人だけ暗い顔をしている人がいるんですね。これはハンナであったというのは、まあ、わかりますよね。ペニンナは子供がいっぱいいて、みんな子供と一緒にこうたくさんご馳走食べてると、で自分は子供がいないって、なんかすごく辛いと思うんですね。まあ、本当に子供が欲しい方はですね、子供が遊んでるの見るともう涙出てきちゃうっていう、そういう方のお話も聞いたことありますけど、本当にそういう気持ちで、自分はどうして子供がいないんだろうかっていうですね、そういう気持ちになってしまう、我知らず涙がこぼれてくる、ご馳走があっても喉を通らない、まあ、こういう状態にハンナはいたわけですね。ですからペニンナは別に意地悪をしなくてもですね、楽しくしてるだけでもハンナはめっちゃうんですね。もう本当に幸せが喜べないという、そういうかわいそうな状態にあったわけですね。でエルカナはそんなハンナを見かねて、夫のエルカナはですね、どうして泣くのかと、どうして食べないのかと、どうして塞いでいるのかと、あなたにとって私、まあ、夫は10人の息子以上のものではないかというんですね。まあ私がいればね、夫がいれば10人の息子でいいでしょうっていうですね、ちょっと今の時代のちょっとこうご主人がね、ちょっとうぬぼれてるんじゃないかという、そういう感じの発言なわけですが、まあ、当時の、まあ、割と寛容表現らしいんですけど、まあ、こう言ってね、私がいるじゃないかということで励ますわけですね。そういう状況で、まあ、ちょっとのろけたようなことを言うわけですが、まあ、しかしですね、そういう夫の優しい言葉もですね、子供がいなくて悲しんでいるハンナには、なさにならなかったんですね。ハンナはもう全然それでも気が晴れなかった。まあ、しかしこのハンナというのはとても強い信仰を持った女性でした。ただ悲しみにくれるんではなくて、その悲しみを神様にぶつけることができたわけです。彼女は激しく泣きながら一人で主の宮、その頃は幕屋だと思いますが、幕屋の中で一人で神様に自分の思いをぶつけていたわけです。まあ、ただ彼女は一人で祈ってると思ったんですが、まあ、実はそこには祭司様がいたんですね。まあ、ちょっと年を取った祭司のエリという、まあ、祭司長、一番偉い人だと思うんですが、エリさんという人が、実はそこに座っていたんですね。ただハンナは一人でしかいないと思って一生懸命こう涙ながらに祈ってるわけですね。でハンナはそこで、主に子供を授けてください、でもし男の子を授けてくださるならば、私はその子を一生主に捧げますという誓願を立ってるんですね。で、まあ、ここの祈りを読むとですね、私もなんかあることを思い出してしまいまして、まあ、ちょっとこの私自身の話でちょっと話すのも恥ずかしい、私というか、まあ、母のことなんですけど、まあ、ちょっとこの個人的な話をするのをよく許していただきたいんですが、まあ、今から8年前ですね、2015年、私にとっては忘れがたい思い出がありまして、私は当時ね、スコットランドのセントアンドリュース大学にいまして、 7年間そこで学んだわけですが、まあ、なんとか博士号を取らせていただいて、博士号授与式があるんですね。この非常に立派なセレモニーで、もう私は今でもびっくりしましたけど、そういう会がありまして、まあ、そのセレモニーに、参加するために両親がスコットランドに来てくれたんですね。でその授与式の前の日前夜に私たち親子3人でですね、私の馴染みの、まあ、ゴルフ場の近くのレストランで食事をとっていたんですね。でその時に母が、まあ、これまで誰にも話したことないんだけれどと言ってあることを打ち上げてくれたんですね。初めて話したということなんですが、それはですね、母が2人目の子供を妊娠した時の話なんですね。まあ、私ですが、あの当時の母は最初の子供が女の子だったんですね。まあ、とてもできた姉なんですが、まあ、その姉がいまして、ただまあどうしても2人目は男の子が欲しいってい こう周りがいろいろ言うらしいんですね。男の子を産んで欲しいなっていうふうにみんなが言うもんですからですね、なんかプレッシャーを受けてですね、もう気が変になりそうになったらしいんですね。もう本当に言われても頭がおかしくなりそうで、困ってですね、で神様に、まあ、どうか男の子を授けてくださいと、男の子が生まれたならばその子は神様にお授けしますと祈ったってですね、そういう祈ったらしいんですね。で、まあ、そうして生まれたのが私なんですけど、まあ、その話を聞いてなんか妙に納得したのを覚えてましてですね、というのは母は私にこう何かね、牧師になりなさいとか献身しろって一度も言ったことないんですね。それが一切言ったことないですし、まあ、父も言ったことはありませんし、まあ、父も牧師とかじゃなくて普通のサラリーマンずっとやってみましたので、まあ、なんかそういういわゆる牧師家庭でもなくてですね、なんかそういう仕事は自分とはものすごく縁の遠いものだなという印象しかなくてですね、まあ、子供の頃は、まあ、自分の、まあ、なりたくない職業の一つは牧師です。あと、まあ、学校の先生もそうかな、まあ、いわゆるこの教える系はあんまり自分には向かないという印象があってですね、まあ、あんまりというか全然なると思ってなかったんですね。ですから、まあ、30歳になるまで、自分が牧師になるとは夢にも思ってない、まあ、普通にこう本当に夜、まあ、猛烈サラリーマンとして生活していたわけですが、まあ、そういった自分がね、こうサラリーマンを辞めまして、まあ、聖書学を学ぶために、イギリスに渡るっていうのはですね、まあ、イギリスに行きたいっていうのは、まあ、ありましたけど、まさか進学を勉強するっていう希望は全くなかったので、こういうですね、まあ、自分の人生っていうのはね、まあ、仮に自分の二十歳の自分に行ったとしても多分信じないと思うんですね。そういうふうに思うんですが、まあ、自分でもなぜこの道を進んだんだろうかという、まるでこう見えざる手に、ね、導かれるような思いが、何度かあったんですけど、まあ、そういう疑問をですね、母の話を聞いて、なんかこう疑問が解けた気がしたんですね。こう何か母が神様と私が生まれる前からこう約束をしていたんだなと、でその約束通りにこうなったのかなというふうに、ね、なんか妙に納得した記憶があるんですが、まあ、そういうこともありましてですね、私はこのハンナの祈りを聞くためにこう一言とは思えないですね、とても胸を打つ祈りだなと思うわけですけど、まあ、そういうふうに、まあ、良い祈りだったんですが、まあ、しかしそうは思わない人がいたわけですね。それが、まあ、彼女の様子を見ていた祭司のエリだったんですね。エリはなんとですね、このハンナが、主の礼拝の後の食事会でですね、多分お肉と一緒に、まあ、ブドウ酒飲みすぎたんだろうと、で酔っ払ってこうフラフラとこの主の宮に迷い込んでですね、ぐつぐつ独り言言っているんだろうと勘違いしちゃったってですね。ですからハンナはこのお祭りの後ですね、ちょっと酔いつぶれてるんじゃないかと。でなんでそう思ったかというとですね、これは残念ながら当時ですね、この神様の神殿で、まあ、いつもこういうことが行われていたんですね、実は。というのはこの祭司エリ、大祭司ですけどね、この二人の息子は、祭司なんです。ヤクザ息子でして、これから読みますけど、次のとこ出てきますけど、主にお捧げするですね、捧げ物を奪っちゃうんですね。だからまあ言うと、まあ、献金横領みたいな感じですね。もうとんでもないことして、それを自分で食べて飲んだと思うんですね。そういうことをとんでもないドラ息子をしていたとですね、もうありえないことをしている息子がいたもんですから、まあ神殿の風紀が乱れてたと思うんですね。もう神殿でお酒を飲むっていうのはしょっちゅうあったと。ですから おごそかな祈りの場とは程遠いだらしのない空気が蔓延していたわけですね。ですからまあエリはですね、ハンナも、まあ、自分の息子と同じようにですね、何かこう酔っ払ってるんじゃないかと見かねて、やめなさいよと注意をしたわけですね。でまあ、でしかしこのひどい状況の神殿を建て直すために神から与えられるのがこのハンナの息子なわけですが、まあ、しかしそれを全然知らずにですね、エリはこうハンナに注意をするという、こう非常に皮肉な状況になっているんですね。 ですから神様はこう聖職者が全然ダメな場合はですね、思わぬところから救いの手を差し伸べるという、今日はまさにそういう話なわけですね。でこのエリからあらぬ疑いをかけられたハンナは必死に誤解を解こうとします。ここでこう言いますね。いいえ祭司様、私は心に悩みのある女でございます。ぶどう酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです、というふうに言うわけですね。でエリもこう初めてね、あ全然酔ってないしすごい真剣だなというんで、こう心を打たれたと思うんですね。あとても真剣な祈りだなと、ハンナのお話を聞いてハッと心を打たれてですね、まあ、エリ自身も自分の不信仰の子供のことですごく悩んでいてですね、もうなんかこう、もう目が曇っていたわけですが、こう非常に純粋な信仰に出会ってですね、なんかこう信仰心をね、逆にこう動かされてですね、あとてもこのいい言葉だなと、ぜひこの女性を祝福しようとですね、祝福のことをかけるんですね。安心していきなさい、イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださいますようにっていう、まあ、とても良い祝福の言葉を与えてくれたわけですね。でハンナもですね、この祭司の言葉、まあ、エリっていうのはですね、ちょっといろいろと、まあ、難しい立場にいた人なんですが、まあ、別にそういうこのハンナはそのこと知りませんので、まあ、祭司様が素晴らしいことを言ってくれたと、神様の言葉だなっていうふうに、まあ、とても素直に聞いて喜んでですね、安心をして帰っていた。で安心をすると急にお腹も減ってきてですね、戻って食事をしたとありますが、またさっき食べられた分だけしっかり食べて、気持ちも落ち着いて、行ったと。でしかも彼女の顔はもはや以前のようでなかったとありますね、とても明るい顔になった。ハンナはとてもまっすぐな信仰の女性だと思うんですね。神様に全ての思いを打ち上げて祭司様から祝福のこともいただいた、もう十分だと、もうあとは心配しないで神様に任せようという、そういう気持ちで帰っていった。とても立派な信仰者としての態度がありました。神様も、まあ、そうしたハンナの信頼に応えてくれたわけですね。その後どうしても子供が授からなかったハンナが懐妊をしまして、しかも生まれた子は願った通り男の子でした。その子を彼女はサムエルと名付けました。まあ、ここまでは本当に素晴らしいんですけど、でもむしろこのもっと素晴らしいのはこの後なんですね。ハンナの振る舞いが本当に立派だなと思うんですね。ハンナは本当に立派なことをしたと思うんですね。彼女は男の子が生まれたら神にお捧げしますという誓いをしたんですが、まあ、これ誰も聞いてないんですね。ハンナが一人で祈っていた。誰もいない、まあ、一応エリアはいたんですけど、ハンナは口に出さずに心の中で祈っていた。ですからこの誓いを知ってるのはハンナだけなんですね。多くの人の前で宣言したわけでもありませんし、ですからハンナが彼にこのサムエルを自分の子供としてね、ずっと手元に置いていても誰も知らない、咎める人誰もいないわけですね。ですからハンナが別にこのサムエルをですね、神様に捧げなくてもですね、まあ、誰も非難しなかったわけですが、まあ、しかしですね、ハンナはこの解任には神様の力が働いているということをよく分かっていました。彼女は信仰の人でしたから、神への誓いを必ず果たさなきゃならないということを確信していたわけです。また、せっかくやっとのことで生まれた男の子で、まあ、しかも可愛い盛りでですね、もう普通手放したくないですね。もうずっと、まあ、せめて、まあ成人するまではみたいなふうになってしまうと思うんですが、しかし彼女はですね、この子がですね、まあ、自分のものではなくて神様のものだということをよく分かっていたんです。ですから今度神殿に行くときはもうこの子を神様にお捧げするっていう覚悟をしたんですね。ですからこの子が、じゃあ一応捧げます、20歳になるまで待ってくれとかですね、14になるまで待ってくれではなくて、もう次の神殿に行ったときはもう捧げるっていう、こういう強い覚悟をしていた、まあ、ですからとても本当に可愛いですね、子供なんですけど、次に神殿に行くときは神様に捧げるというふうにですね、本当に強い信仰の決心を固めていたわけです。ですからせめて血離れするまではこの子を手元に置いておきたい、そう願って毎年行っている主の宮への巡礼はサムエルが血離れするまではしなかったわけです。エルカナも奥さんの覚悟を受け止めて、あなたが良いと思うことをしなさい、ただ主のお言葉通りとなるようにという、エルカナもとても信仰深い人だと思うんですね。二人ともこういうですね、授かった本当に大事な子供を主に捧げるという、まあ、決断をもうこんなにこうサムエルがまだちっちゃい子供の時に固めていたわけですね。そしてとうとう別れの時が来ました。サムエルが血離れしたのを見て、幼いサムエルを連れてハンナは主の宮にある城に向かいました。そこでもう彼女はもう本当にサムエルを主に捧げるということを決めていたわけですね。そこで自分に祝福の言葉をかけてくれた祭司エリと再会します。 そこでハンナはエリにこう言いました。お祭司様、あなたは生きておられます。祭司様、私はかつてここのあなたのそばに立って主に祈った女でございます。この子のために私は祈ったのです。主は私がお願いした通り私の願いを叶えてくださいました。それで私もまたこの子を主にお渡しいたします。この子は一生涯主に渡されたものです。まあ、こう言って、言い切ってですね、彼女はサムエルを、可愛いサムエルをエリの手に託すという、ですから本当になかなか辛いことだと思うんですが、しかし本当に可愛い、まあ、まだ本当に赤ちゃんからちょっと毛が生えたぐらいのサムエルをですね、エリに渡したということですね。まとめになります。今日は一人の信仰深い女性の物語を学びました。彼女は不妊の女性で、その事実に苦しんで神に救いを求めていました。その彼女の祈りに神が答えてくださったのが今日の箇所です。まあ、しかしその神様が彼女の祈りに答えてくれたんですけど、その後のですね、ハンナのさらに神に対する応答が、まあ、本当にすごいと思うんですね。まあ、子供生まれたからですね、まあ、あの時祈ったのはあの場の思いつきでちょっととっさに言ってしまったとか、まあ、いろいろ言い訳ができると思うんですが、まあ、可愛い子を手放さないという、まあ、そういう人間の心理があるんですが、まあ、しかしですね、子供は自分のものではないんだっていう、そういう判断は分かっていたんですね。やっぱりまあどうしても、まあ、私たちは子供は自分のものというふうに意識があるんですけど、判断はこれ神様が与えてくれた恵みなんだという、その恵みを無駄にしてはいけないというですね、神様のこの子は神様のものだということをよく理解していたわけです。ですから彼女は幼い子供を祭司エリに託しました。まあ、これなかなかできないと思うんですが、本当に立派な信仰の女性だと思うんですね。で、まあ、このハンナに、の身に起こったことは非常に個人的なことでありましたが、まあ、同時にですね、これもっと大きな視点を持ったですね、ハンナに起きたことは、個人だけでなくてイスラエル全体のにも影響を及ぼす話である。まあ、もっと言うとこのハンナの、まあ、解任というのはこのイスラエル全体をこうある種シンボリックに表しているんですね。というのはハンナは不妊の女性でしたけど、イスラエルも全体も不妊だったんですね。もう霊的に不毛状態、霊的な危機状態ですから、ハンナがこう思わなかったようにイスラエルも全然霊的な身を生み出していなかった。で、神の宮で祈るハンナを見て大祭司のエリがですね、酔っ払っていると勘違いしてしまったのは、まあ、実際に神の宮で酔っ払いがいっぱいいたということが、まあ、状態化していたことを示しているわけですね。まあ、このように嘆かわしい不経験がイスラエルに蔓延していました。まあ、その霊的な状態を映し出すようにイスラエル民族は政治的にも非常に乱れていた。しかもピンチになったわけですね。強大な武器を持ったペリシテ人が台頭してきてイスラエルを脅かしていた。ですからイスラエルは押されっぱなしだったと。まあ、こういう危機の中にあって心あるイスラエルの人々は熱心に祈っていたわけです。神様に祈っていた。どうかイスラエルを救ってください。救う者を送ってください。まあ、そういう人々の祈りとですね、子供を求めるハンナの熱心な祈りとが、まあ、いわゆるシンクロですね、こう重なり合ったわけですね。そしてこの神様はこの熱心に祈る不妊の女性の体からイスラエルを救う者を生み出すことに決めたわけです。そして彼女から生まれたサムエルは期待通りに大きな働きを担っていきます。最後の使徒としてイスラエルを導いただけでなくて、最初の王サウル、2代目の王ダビデに油を注ぐという大事な働き、イスラエルの歴史をこう転換をする働きをしたわけですね。まあ、そういう大きな働きをした女性、その働きの根底にあったのはこの一人の心に悩みのある女性の祈りだったということです。私たちもハンナのように心の内を神の前に注ぎ出して、また願うだけでなくて神様から恵みを受けた時にはしっかりとその恵みに応答したい、神にお捧げするものがあれば喜んでそうしたい、そうしたいものであります。本当にそのことを思わされます。そのことを覚えてお祈りいたします。天の下の神様、その名前を賛美いたします。今日から私たちはサムエル記を学んでまいります。サムエルにはいろんな人々が登場しますが、そうした彼らの歩みから主の民としてどのように生きるべきかを学ぶことができますように、今日特にハンナの美しい物語を学びました。私たちもハンナのようにまっすぐな信仰を持って歩むことができますように、私たちを導いてください。我らの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。